皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月23日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、それぞれの成功から全体の成功へです。ちょうど今もう本当にギリシャとそれからスペインで、静か、あるいは場合によっては熱い取り付けがですね、広がり始めている段階です。まあ本物の金融危機がついに来たわけでありまして、まあこれは世界中にどんどん波及をしていきますから、2007年、8月から始まりました世界大恐慌もですね、まあ一応これで体制がこれで壊れて変わっていくという段階まで来たんだなというふうに今見ていて思いますね。で、まあこの状況ですと世界中やっぱり動かなくなるんじゃないでしょうかね。まあブータンみたいな国は別でしょうけども、やはり今までの成長軌道の上に乗っかってる国は全部考え直し、作り直しを迫られますから、まあ今までのリーダーが一度全部退いてですね、で最初はなんかお化けみたいなの出てくると思うんですね。極右だとかですね、反対なんかもっとわけのわからない、リストラ至上主義の経営者だとか、まあそういうのが政治に出てくるんじゃないかと思うんですが、まあそれまたうまくいきませんので、である程度こう政治の空白が生まれて、まあその先ですよね、まあなんか本格的なものが台頭してくるとすれば、まあそれ結構だから長い時間をかけたですね、やっぱり物の動きになっていくんだろうというふうに私は思うんですね。で、成功するという言葉もですね、昔とやっぱり全然定義が変わってるわけですね。人によって変わってきてるし、だから成功を数字で表すことがなかなかできなくなってきて、あるいはその力の強い弱いで表すこともできなくなってきて、なんかみんな何を求めてこれから仕事すればいいのか、生活すればいいのかという段階に入ってんじゃないかなというふうに見ていて思いますね。で、日本の中を見ていてもよくわかりますけども、こう、とにかく自信を持って元気な人とそうでない人の差がすごく大きいと思うんですね。客観的に見て大変な状況かどうかっていうこととまた別にですね、まあ、本人がその現状をどう思ってるかっていうことがあるんですね。旗から見て大変だと思っていても本人はまあ楽しいと思ってるケースもあるし、旗から見てだいぶ、これは恵まれてるなと思っていても、本人はこんな嫌なことないと思ってるケースがあるわけですね。すなわち成功していると思ってないケースがあるわけですね。ですから成功とか失敗というのはかなり本人の思っているところが大きくてですね、だから客観的な指標でですね、これを見るっていうことはなかなか難しくて、だからこの幸せを図るっていうこともですね、まあなんか一つ安定した社会であればですね、ブータンのような、まあ、精神世界で安定した世界、あるいはなんか工業国であれば右肩上がりの工業生産が増えている段階であればですね、まあそれはかなり一つの方向に修練していくんでしょうけども、今みたいにこのあらゆるその人たちがあらゆる種類の生き方を試しているような時代、上から下までですね、まあこうなってくるとこの成功というのを一つにまとめていくっていうことはなかなか難しいんですね。だから今の時代、そのある程度のその幅でリーダーシップ考えるとですね、みんなを同時に成功させるための方法っていうのはたった一つしかないことがわかると思うんですよ。小さな組織であればみんなを一つの方向性に全部まとめちゃって、言ってみれば上からのリーダーシップとあまり変わらないようにですね、なんかこう一つにこう焦点絞っていくっていうこともできると思うんですけども、まあその企業なんかであればね、まあある程度企業といっても、まあ、中小零細企業であればですね、ある程度そういうことも、今度は強制感なくですね、やる気を持ってできることができると、できることもあると思うんですが、ある程度その大きい組織になってきたり、あるいはその企業の枠を超えて考える場合には、今度は強制という考え方を使って、ベクトルは別々なんだけども、成功の定義は別々なんだけども、なんかみんなで共存して嬉しいねという状況に持っていくと、いうふうに考えないと、これはできないんですよね。どうしても我々はですね、すごく単純に考えてしまって、その物事が一つにまとまっている時というのは、安定している時は、みんなが同じことを考えて、同じように行動している時じゃないかと、どうしても ふと簡単に思ってしまうんですね。だから気持ちが揃っていないとか行動が揃っていないとか、それは、物事がうまくいっていない証拠で、リーダーシップが働いていない証拠だと思うわけですよ。だからこれは繰り返しになりますけども、まあ、小さな組織とかですね、本当に一つの目的のために集まった人の集団なら、まあ、それもあり得ると思うんですが、ちょっと広い単位で考えるとそれは違うんですね。やっぱりいろんな考え方の人がいて、ライフステージにおいて、まあ、その人に応じてですね、状況に応じて成功の定義も違うし、休んでる人もいればですね、今一生懸命働いてる人もいるし、まちまちになってくるんですね。で、それを全部強制させるっていうのは、もうそれは自然と同じだということですね。例えば、鳥目という言葉がありますけども、鳥は夜は目に見えない。しかし、フクロウは夜見えて夜活動してますよね。だから、昼間動く生き物と夜動く生き物がいるわけで、全然違うわけですもん。やっぱり昼夜でそれぞれ役割は分担していて、まあ、共生してるわけですよね。一つのこの自然の中に住んでいますね。こういう発想というのは、やっぱりこのこれからちょっと大きな組織だとかですね、ちょっと大きな団体だとか、まあ、ちょっと大きな地域、場合によっては国単位で、世界単位でものを考える人は、いつも頭入れておかなきゃいけないことだと思うんですよね。で、そういう発想がないとですね、イスラムは全部けしからんと言い出してみたりですね、どこその国は全部野蛮だと言い出してみたり、何々人はみんな変だとか言い出してみてですね、まあ今世界にあるような戦争だとか、極右の台頭だとか、人種差別だとか、とんでもないことを生んでいくわけですね。で、そんなことはなくて、やっぱりこう自然を見ればですね、みんなそれぞれの成功と、それぞれのなんかこう、戦略を持って、こう生きてるわけですから。で、その接点もですね、あるようなないような、すなわち、その、本当の共生共存というのは天がやってるわけですよ。天がやっていますから、人の目線で見てわからないことっていうのはたくさんあるわけですよね。で、だいたいわかるのはそれがなくなった時ですよね。例えば昔ですね、その清潔であることが何事も素晴らしいといった時代があるわけですね。日本も 4,50 年前がそうですね。清潔であることが素晴らしい、殺菌することが素晴らしいという時代があって、まあね、とにかく洗剤をどんどん使えばいいとかですね、お塩はですね、岩塩とか、あるいは浜で作る、お塩ではなくて、ミネラル分を全部抜いちゃった NaCl がいいとかね、ああいう時代があったわけですよ。で、要するに、こう全部清潔に清潔にってやっていくと、その今までのこう共生関係どっかで壊すわけですね。そうすると必ずなんか反動が出てくるんですよね。薬巻きすぎちゃってですね、かえってその人間に害が及んだとか、自然が非常に単調になっちゃってですね、自然の虫とか動物がいなくなっちゃったとかですね、で、それがためにですね、ネズミが大発生したとかですね、まあいろんな副作用が出てくるわけで、で、自然の共生ってのは崩れた時にですね、まあ崩れたなってことはわかるわけですね。ですからまあ、我々こう生きていく上においてはですね、本当にその共生っていうのはなくならないとわからない、ずれてこないとわからないところありますから、やっぱり相当謙虚にですね、物事を見ていかないと私はいけないと思うんですね。で、もう一つ言えることは、その共生するということはですね、やっぱりその一つ一つがまあそれなりに完結し、それなりにこのまあ立派な働きしてるっていうことがあって初めて共生っていうのはできるわけですよね。やっぱりそのカラスはカラスらしく、フクロウはフクロウらしく、人は人らしく、犬は犬らしくあることが共生の最低の条件でありまして、これがなんか崩れてきてですね、みんななんか人間の真似しだしたとかですね、みんななんか熊の真似しだしたって言ったら、これ多分自然の秩序は崩壊するんじゃないかと思うんですね。やっぱりよく言うように、木の花が咲いて、で、咲いた木の花が花束になってるように、あるいは一つの自然体系作ってるように世の中動いてるわけですから、だからその広い意味でこの社会の運営、大きな人の集団のリーダーシップを考えるというのはですね、これはどっかやっぱり天と通じるって言いますか、天からの目線っていうものをいつも意識しながらいらないとダメなんですね。やっぱり一人一人の人間、それから組織は、まずそれぞれにですね、強みというか、それぞれのこの社会の中でお役に立てる技というのをまず一つ持たなきゃいけませんね。昔の日本中世の絵巻物にあるような職人尽くし絵だとかですね、あるいはその洛中洛外図屏風に出てくるように、 みんなそれぞれに自分のなりわいというものをまず持ち、それから、まあ、そういう仕事でなくてもですね、自分のこの家庭の中における役割とか、社会の中における役割とかいうものを持って、そしてそれをその中で進化させていかないとダメですよね。どんな仕事でもやっぱり、その時間をかけて、日々向上心を持って、改善して、そしてレベルを上げていくっていうことが、まず大切なんですよね。で、その部分が今、かなりおろそかになっていることは間違いないと思うんですね。何やらしても中途半端で、ですからこの人が自然の中で言うならば、なんかこれタンポポなのか、ね、その水仙なのか、あるいは何の木なのかですね、何の草なのか、全然わかんない何にも花もつけそうにないし、なんか雑草にしてはなんかちょっと違うなっていうような、なんかそんな草ばっかり育てるような、そんなことやっちゃったんじゃないかなと思うんですね。これだからまずいんですよね。そうするとこれいつまで経ってもなんか共生環境の中に入っていけなくなってしまいますから、やっぱりこれは一人一人自分の得意技というのを見て、これを育てていかなきゃいけませんね。おそらく今日本再生するときにですね、いろんなポイントがあると思うんでしょうけども、5年10年の時間をかけてどんな政策をやる、政策っていうものはもうないんでしょうね。政府そのものはないんでしょうから。政策っていうか、どんなこのプロジェクトをみんなでやっていくにしろですね、その間に、それぞれの人たちの技術とか技能とか、精神性が向上していくというプログラムというか、そういう働きを必ず織り込んでいく必要があると思うんですよね。なんかその、スカイツリーができましたと、できたらそれでもう作った人ご苦労さんでしたと、あとは皆さんよそ行ってもらって結構ですよと、そんな形の日本再生ではですね、多分これは全然意味ないんだと思うんですよ。いつまで経ってもみんなお客さんですからね。で、それじゃあいつまで経っても飯は食えないわけです。ですから一人一人がこの技を磨き、そして仕事ができるようになり、良き友達も得ていくという部分があって、で、それがやっぱりこの働きをなしてコーディネートされて一つのプロジェクトが完成していくというふうに持っていかなきゃならないんですね。ということはやはりですね、みんなができる部分、今いるね、ちょっと社会からこのなかなか、まともに扱ってくれないと、正社員になれないとかですね、なんか今一つ社会に居場所がないというような人たちですらですね、やっぱりその働ける場所、活躍できる場所を用意するということが再生においては非常に重要なことなんですね。そうするとこれはですね、まあ、稼ぐ部分と使う部分と両方のコーディネートがやっぱり必要になってくるんです。やっぱこのお父ちゃんお母ちゃんの話じゃありませんけども、まあ、誰かこう稼いできて、で、その稼いだお金でみんなを養うという部分がどうしてもこれは必要で、ですから稼げる部分、今の実力で稼げる部分っていうのをちゃんとピックアップして、で、それはしっかり稼いで、で、しかしそれがだんだん時代遅れになってるっていう可能性もあるわけですから、完全時代遅れになる前に稼いだお金でみんなを養って、で、それでその実力をつけてもらうと。5年10年経った時に実力をつけてもらう。こういうふうにしなきゃいけないわけですね。で、それはものすごくその、弁証法的にやらなきゃいけなくて、この意味のないことをいつまでもやってもダメなわけですね。例えばある1時間ある学校の先生に勉強をしてもらったと、それが本当に未来につながっているかどうかということをカリキュラムの内容から教え方から全部点検し反省し、違うならばもう変えなければいけませんね。すなわちこの間はですね、教育のシステムでも医療のシステムでも福祉のシステムの会社の運営のシステムでも絶対固定させてはいけないんですね。いい方法があったらもうあったらその場で変えると、その場で新しいものに変えていくと、そういう転換をね、自由自在にできるようにしなければいけなくて、そしてみんなを一つの方法に縛ってはいけないんですね。私がいいと思う方法をみんなでやらしてみて、で、結果的にうまくいくものがだんだん見えてきますから、そうしたらそれにみんなを統合していけばいいわけですよね。だからこの10年ぐらいはですね、ややこしい規則だとか、ややこしいそのルールは作らないで、むしろ臨機応変に、どんな人でもですね、昨日と同じことをやって成功することは限らないんだから、もっといいものがあったら今日この場から変えていこうということで行動していかないといけない。 だからそういうことできる人が表に出てきて上に立ってですね、こう全体を動かしていくという、そういうふうになることが一番大事だと思うんですね。で、過去の不良再建とかですね、過去の整理というのはそれとまず全然別だと思うんですね。まあ、例えば激しいインフレでもなりゃですね、これ借金意味なくなりますよね。あるいは変な話ですけども、そこがですね、まあ、例えば不動産なんかで言えばですね、そこが例えば海に沈んじゃったとかですね、火山灰に埋まっちゃったとなれば、それも価値ゼロですね。だからそこの土地担保にお金貸していても、それ結局もう、その借用証書自身をもう破るしかないですね。だから取り立てもできないし、払いもできないし。だから要するに債権債務は相殺になるわけですよね。だからその、そこはあんまり気にする、気にしてもしょうがなくて、だから過去の債権債務にですね、頼ろうなんて思ってることがですね、時代の転換点で相当ななんかやっぱり時代錯誤でありまして、亡き者と思わなきゃいかんですね。亡き者と思って、全く何にもないとこから作るんだという覚悟がものすごく大事なんですね。それさえあればですね、本当になんか明日は自分の力で作るのよというふうになればですね、それはまたみんな気持ちが変わってですね、元気に働けるようになるわけですね。でもなかなか豊かな時代ってそれができないんで、やっぱ天はですね、早く総裁したんじゃないかなと私は思うんですよ。だからこう、金融はひっくり返すわですね、会社は潰すわ、天平地位は起こすわで、まあ昔にですね、昔の蓄えにですね、まあ頼って生きることできないんですよと、まあ、天は言ってんじゃないんでしょうか。だからそれをこの、真摯に受け止めるならば、今私申し上げたような形でですね、それぞれの成功から全体の成功を作っていくと、この花を咲かせながら、共存共栄させながら全体を統合していくというやり方にするしかない。で、形にとらわれてはいけない。どんな道具を使って生きることが幸せかなんてことは絶対最初に決めてはいけなくて、結果として見えてくるものによらなければならない。意外なぐらい今よりもうんとね、例えばその食生活の内容だとか貿易だとか、あるいは家の作りが変わったとしても、今の形が維持できなくなったとしても、それによって生まれる新しい代替案の方がよっぽど良かったっていうことも大いにあり得るわけですから、決して今の仕事とか今の形に無理して囚われてはいけないと思いますね。まあこれもなんかね、金をばらまく政府だとかですね、なんか、大金持ってるね、マネーを持ってる大企業がいると、まあ変わりたくないから変えないんで世の中変わらないとかありますが、まあそれもどうでしょう。もうこれ見てると、どんどんどんどん追い詰められてますもんね。やっぱ変わっていくと思うんですね。ですからその、やっぱり時代が変わっていく中で、その変化に耐えうる人間に自分自身がなるっていうことが一番大事だろうと私は思うんです。で、とにかく、その、一人一人にですね、役割がないとダメなんですね。自然ってのは全部役割があるわけですね。本当に無数のですね、無限に近いですね、生き物とか、あるいはいろんな構造、いろんな山とか川にしろ、あれ全部役割があるわけですよね。だからこの役割を持てるような、そういう場を作るということですね。だからやっぱりそのプロジェクトを選定するにしろですね、ライフスタイルを考えるにしろ、まあ、全部を一度にやるっていうことはなかなか難しいですから、まあ、小さな単位で、それぞれの人ができる非常にプリビティブな部分から激しく稼げるところまで全体用意するしかありませんね。そうするとですね、実はそれどうやってやるのって話になると、まあ私日本再生プログラム推進フォーラムの方の研究会の方でもね、言ってる通り、新しい街を作るっていうことに尽きてしまうんですね。新しい産業都市を作るっていうことになっていくんです。産地という形でですね、なんかその地域の個性、特産物を生かした、なんか産地を作るんですよ。で、そこに一つ街ができますでしょ？街の中にはね、あらゆる仕事が生まれてきて、どんな人でも実は生きていかれる場になっていくんですね。で、この街というのは、農村も都市も両方含んだものなんですね。だからやっぱり、新しい日本の街を新しい場所に作っていく、作り直すということに私なると思うんですね。まあ、ですから、いろいろとこれから考えていかなきゃいけないんですけども、まあ今ある都市をどんどん改造していっても当然いいわけですけどもね、なんか最終的には新しい日本の街を作り直すということで、まあみんなにそれぞれの活躍の場所が得られるというふうになっていくんじゃないんでしょうか。 その街というのはしばらく固定したもんではなくて、どんどん変えていくべきもんですよね。10年、20年、30年ぐらいはですね、素材も変わる、エネルギーも変わる、試行錯誤がありますから、どんどんどんどん変えていくべきもので、なんか壮大な工事中っていうような感じの時代がですね、これから10年や30年ぐらい続くのが、実は日本は一番活性化してんじゃないかな、全体が良くなっていくっていう姿なんじゃないかな、そんなふうに思うんですけどもね。まあとにかく、いよいよ政治もこれで終わりのようでありますし、なんか我々もですね、覚悟を決めてですね、未来を作らなきゃいけないんじゃないかな、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、それぞれの成功から全体の成功へということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。